はい、じゃあおすすめのポッドキャスト3選の続きまして、2つ目をお願いします。
あ、 Spotify で聞けるんだけど、おしゃべりウォーズっていう
はい
やつ、はい、これもつーちゃんがなんか、これもつーちゃんなんだけど、
うん、
どの回かでなんかちょろっと言ってて、その、うん、なんか今つーちゃんがウィークリーコンテンツやってんじゃん、
うんうん、
ウィークリーコンテンツの元ネタがこのおしゃべりウォーズで、でそれでおしゃべりウォーズっていうのを知ったんだけど、
うん、
この2人がもうファッションデザイナーで、たまたま、
うんうん
うん、この2人の会話がすごい面白くて、なんか結構ファッションについてガチ語りする会が結構あって、
うんうん、
それがなんかやっぱファッションの話とかあんま聞かないから、俺
すごい聞かないよね。
聞かない全然聞かなかったから、そういうのすごい新鮮で面白いなと思ったし、なんかこのファッションと建築が似てるところもなんか結構多々あるなと思ってて、こういう人たちの話を聞いてて、
うん、
なんか体をまとうのが服じゃん、
うん、
でそのよりスケールを大きくしたのが建築みたいな考え方、
うん、
でなんかそれが気づけたのがすごく大きかったなっていうか、多分ファッションデザイナーの人たちも服作るとき人間について多分すごいめちゃくちゃ考えると思うけど、
うんうん
うん、なんかそれとはちょっと違う視点からやっぱ建築も人間について結構考える
なって、うんうん、
なんか例えば階段を降りるときに、
うん、
つま先から降りるよねみたいな。つま先から降りるから、そのなんだろう。まあ、そこを考慮しないと壊れやすくなるよねとか。
うんうん、
つま先から降りるかな、そうか。
うん。つま先から降りる。俺一回階段設計した時にミスって。
お
つま先から降りるわと思って、階段って。ああ、しまった。そこまで想像してなかったな、みたいな。っていう発見とかがなんかいろいろあって、まあ、ファッションもそうなのかなとか思いつつ、ラジオ聞いてるんだけど。
うんうん。
うん、でもなんか、服作るときってそもそもどういうところを人間の何について考えながら作るのかなとか、僕なんかめちゃくちゃ聞きたい、二人に。
私ね、聞いたよ、この人たちの。
あ、マジ？
おしゃべりウォーズ聞いて、あの、翔小西さんの方は、あの、インスタもフォローしたら、なんかいっぱい自分と同じ、なんか自分の友達もフォローしてて、
うん、
もしかしてめっちゃ距離感として近い人なのかな、てんてんてんって思ったりとかして見てたんだけど。
う
ん、いや、なんか、私はそんな、この、おちょべり坊主の二人ほど話せることがないって言ったらあれだけど。
うん。いや、私も、マジで
一致しなくなっちゃうけど、そう。
もうガチガチにファッションの二人だなと思った。
あ、そうなんだ。
本気のファッションっていうか、いや、そう、ファッション、ザ、ファッション。なんていうの？
いや、なんか、うちらも本気なんだけど、なんか多分、スタートの仕方がちょっと違うっていうか。
ああ、違う。
うん。
なんか、ちゃん、なんかあの、学校とかも、ファッションの学校出て、うん、で、その後の学校とかも、ファッションで行って、その後の学校も、ファッションで行って、みたいな。で、その、それでこう、ステップアップしていって、日本から海外に出てって、で、海外で仕事したりとか、日本で仕事したりっていう、なんか、ある意味、すごい順当なファッションの、
はいはいはい、
ああ、うん、うん。
ペップアップの仕方をしていて、
うん、
なんか、こう多分、ちゃんとファッション誌とか勉強してきてるだろうし、
ああ、なるほど、ね。
パターンのこともわかるし、うん、私たちが知り合ってる、こう、ファッション業界の人の多分50倍ぐらいの人と知り合いになってるだろうし、なんか、恐れ多いなと思って聞いて、
そうなんだ。
結構なんか、ここの学校で、そう、うん、私とミキカ出会ってて、ここの学校とかは、そういうタイプの人もいるんだけど、
うん、
突然変異のファッションに着たいくなっちゃった人みたいな
の。そんな感じだったね、ここの学校。
いて、その結構突然変異系だから、私とミキカとか、
全編いけ。
そう、なんかちっちゃい頃からファッションデザインになりたかったとか、そういうこう、スタートじゃなくて、なんか全然ファッションと関係ない学校とか出たりもしてるし、なんか突然変異でここの学校に行って、ファッションの勉強を始めて、ファッションでご飯食べたくなって、コンペ出して、なんかファイナリストになっちゃった、へーへーみたいな感じ
で。それがすごいけどね。でも面白いよね。そういういろんな背景があるのが面白いよね。
もちろん面白いんだけど、なんか、そんな方、語っていいのかね。
いや、もうそれは。そうです。
ゆきちゃんとかラジオ聞いてると、
うん、
やっぱファッション出身じゃないから最初が。
うんうん。
視点が、なんかやっぱすごいゼネラル的な、なんか。
うん。なんかゼネラル的ってどういう意味？
なんか一般的、一般的っていうか、
ああ、うんうん。
穴掘ってない視点みたいな感じ。
うんうんうん。そう。
面白いなと思って。
なんかその、ファッションのオタクっていうよりは、私多分、うん、どっちかっていうと古着とか、
うん、
あの、まあ、古いものが好きっていうくくりでオタクだったから、多分。
あ、なるほどね。
ブランドとかは全然、もうほんと好きなブランドいくつかしか知らんし、
うん、
もう、エレガンスとかになっちゃうと全く興味ないみたいな人だったから、
うん、
入る前は。なんかすごい偏ってて、
うん、
え、なんかもう、普通に経営学部行った時も、
うんうん、
古着屋の勉強したいっていうのもあったけど、経営学部の、あの、高校生の時に政治経済がすごい好きで、授業が。
面白い。それマジです。面白いな。
なんか政治も好きだけど、あの、NPO とか NGO とか、企業がある意味は、働く意味とは何なのかみたいなところが、
そうそうそう、興味が。わかる、めっちゃ。
そう、あって、なんか、その、社会を考えるのが
好き。そう。社会考えてるなって思ってた、本当ラジオ聞いて。
社会考えるの好きなの。
でも、本当になんか。
いや、でもめっちゃ好きだよ、社会考えるの。
好きなの。どの立場で考えとんねんって感じなんだけど、社会考えるのすごい好きで、でもそれってすごいファッションと近いことだと思うの。
近くなる。
っていうか、うん。そう、そう。なんか、入り方は違くても、
うん、
行き着くとこは一緒。なんじゃないかというか。
違う視点があるのがすごい面白いなと思ってる。
そう、なんか、でもね、そう、なんか興味があるところを突き詰めて、うん、突き詰めて、なんかやってみたら、ファッションショーにこの前のコンペではなったからよかったんだけど。
ああ、それいい、いいね。
そう。その、ファッション、多分この二人、その、おしゃべり坊主の二人とは多分全然服を買う、作るときに考えることとかも多分違くて。
違うんやろうね。
そう。全く多分ビジネス的な視点もゼロだし、今のところ。そう。なんかその着て心地いいとか、うん、素材がどうとかも知識ゼロだから、
うん、
全く考えてなくて。
何を一番考えてんの？
何考えてるかな。
めっちゃ気になる。うん。
この前の、あの、私一回しかそのファッションのコレクション作ったことがないから、うん、いつに出した時の、
うん、
あのコレクションは、
うん、
とりあえず自分の興味をすごい突き詰めていったら、結果をまとめたら、あのコレクションになったんだけど、
うん、それ素晴らしい流れよね、本当。
ああ、そう。本当にあれはいい流れで、うまいこと言ったんだけど、うん。服を作るのと、あの、ゴミを拾う部門と別々であって2個、私の軸として。
うん、
洋服を作るときは、
うん、
基本的になんかリメイクかパッチワークの、いらない布で、
うんうん、
でその縫い合わせて適当に作るときは、
うんうん、
なんか、パーツから作るの。例えば手のひらに沿わせて布を縫い合わせてってみるみたいな。
うんうん、
で、パターンとかもなくて、だいたいこのくらいにしたらこんな感じになるだろうみたいな考えてやっていくと、思ったら全然違う形になるんだけど、最終的に。
あ、でもそれも良しとするみたいな話
をそうそうそう。あ、こっちの方がかっこいいじゃんって思えるようにやってって。い
や、なんか、最初ね、それがうまいんだよ。その、それていくのをちゃんと、それていきながらもちゃんと軌道に乗せていく。軌道に乗せなくてもいけてるみたいな道を作ってあげることがすごいうまい、ゆきか。
いや、ね、そうやって言ってくれるのが、ここの学校の人たちがそう言ってくれたから、マジって思って、それでできるようになって、本当ありがたかったんだけど、なんかそう、なんかそう、いや、こんなダメだよなと思って持ってった服が結構好評で、その学校の持ってた時に先生たちとかも。で、え、これでいいのってなって、よりなんか、その時は、なんか自由、楽しく作れるようになって
くるか。でもなんか日本的な気がする、なんかその作り方がすごい。水墨画とかも、
うんうん、
修正せずに、その流れのまま行くみたいな感じ。
ああ、なるほど。確かに、習字も二度筆で、
ああ
、言われたもん。
そうそう
そう確かに、確かに。ああ、確かに、そう、だから、その予定がない感じで。
うん、予定調和があんまりないような。
そうそうそう。
面白い。
だからそう。いや、なんかかなりビジネスとしては苦しい。本当どうしよう。本当どうしようっぽいってなんだけど、そう。
そうだよね。
で、ゴミの方はもう、古着が好き。で、どこが好きかってなった時に、背中のタグのとこに、子供の名前が書いてあるとか、そういうのがすごい好きだってなって。
なるほどね。
で、家で言うと、古い家とか、うん、私地元で、大地の芸術祭っていう、
はいはい、
新潟のなんかトリエンナーレがあるんだけど、それに、好きな時に行ってて、結構古民家を舞台にしたアート作品が多かった。で、そういうのもすごい好きで、でまとめて考えると、やっぱりその、前の人のいた形跡が残ってるものが多分すごく好きで、
で
その人が知らない人であればあるほどいいみたいな。で、行き着いたのがゴミを拾うことだったんだけど。
そうなんだ。
そうそうそう。だからゴミ拾うときも、なんかそこに前の人を感じるとより良いみたいな。
なかなかだよね。なんか、フェチを感じる。
面白いね。
あ
でもなんか面白いのがやりたい、ね。フェチを感じるような。
フェチを感じる、そう。フェチ。
なんかその、チョイスの仕方っていうか、ゴミ拾うときはすごくそういう人とか、前の人とか、古いとか、なんかこう、結構濃厚な記憶みたいな、なんかあんこみたいな記憶も、したいんです
けど。あんこ？
うん、あんこみたいな記憶ね。
あんこみたいな記憶ね。うん、オッケー。
でもなんか、服になると、それが、ちょっと抑えられるって、抑えられるっていうか、なんか逆になんか未来っぽくなったりとか、なんかこう、そのあんこみたいな記憶が、エクセル上で綺麗に並んでる状態。
あ、なるほどね。めっちゃおもろいな、そうだって。
いや、それが、だからなんかあんこみが消えてるんじゃなくて、なんか。
気になるな。
あんこみ気になるよね。
あんこみ気になる。だからなんかその、ゴミそのものが持つ、その、
うん。
匂いとか、その臭いとかじゃなくてね、うん、なんかその昔の人が持ってたであろう痕跡みたいなものって、すごい本当は強いじゃん。でもそれがなんか、いい感じに多分さ、こうパッケージしたりするじゃん。なんかあと、ビニール
をか
けたり、アクリルかけたりすることによって、
うん、
うまい具合にそれがこう、同じレベルまでこう、
なるほど。
なんて言うんだろう、こう、減る？減るとも違うんだよな。同じレベルになるみたいな。同じパッケージングされる、
うん、
みんなが。なんか。
なるほどね。
そう。
一定のレベルになるってことね。
そう。それが面白いっていうか、なんか面白いっていうか、なんか、なんて言うんだろう。なんか良くなれるなって思うの。その、その子たち。
あれなんか、嬉しい。褒められてるよね、今多分。
褒めてる、褒めてる。
褒めてるよ。
二人一社が拾ってきた、なんか、タイ語かなんかの聖書あったじゃん。
聖書じゃない、辞書ね。
あ、辞書。
あれ相当良かった、あのゴミは。
あれ相当やばかったのよ。なんか、何もパッケージングされてない時のそれって、なんか、汚いから、
よく
袋に行って持ってきてたけど。
私もよく拾ったよね。
びしょびしょになってるタイ語の辞書が結構やばくて。
初が。なんかゴミを拾い始めて初期に、荒川でゴミ拾いしてた時に、
うん、
河川敷でタイ語の辞書を拾ったの。すごい、その辞書がね、でもすごい良かったの。 で、それを拾っていって、みんなに、授業の時、プレゼンの時に自慢したんだけど、もういいゴミを拾いました、みたいな感
じ。すごい良かったのってよ。その発言が相当面白いな。
いや、すごい良かったの。多分ね、見ればわかる。もうでもね、それがさ、やっぱ水吸ってるし、紙だからさ、有機物じゃん。
うん、うん。
なんか、保てなくて。
うん。
もう、ややね、黒ずんできちゃってる、今。悲しい。
それどうやって保存してるの？
あ、でもそれはビニール、アマゾンの梱包でついてきたビニールで包んで、ドライヤーでこうブーってやってみたら、ちょっと圧縮になったの。
ビニール。画像見た。あ、画像見たの。めっちゃ面白いな。
そうそう。でも本当はね、圧縮ビニールを買えばよかったんだけど、ちょっとそこまでのお金はかける。あ、そうそうそうそう。
こ
うよかったんだよ、これ。まず、荒川で辞書、タイ語の辞書拾うの激アツじゃん。
いや、激アツだよね。
意味不明。ちゃんとした方がいいんじゃないこれ。
え、そうなの。なんか、葉っぱとかも生えてて、こっから。
あ、いいね。
めっちゃ良かったんだよね。そう。なんだっけ
感じるわ。
はい、そう。だから、なんかそのファッション、基本的にさ、デザイナーがドンっていて、
うんうん、
この人の世界観ですって言って売ってるじゃん。
うんうんうん、
逆にそっちにはあんまり惹かれなくて、
あ、なるほど、
まあ、好きなブランドはもちろん好きだし、欲しいってなるときもまああるんだけど、
うん、
その人のアイデンティティを掘り下げるっていうよりは、全然なんでもない人っていうか、全然知らない人が使ってたと予想されるであろうものとかの方が、
ああ。
上がる。
へえ、日本っぽいね、本当に。
うん。
なんかすごい、だからファッションっていうよりも物がめっちゃ好き。
ああ。
家もそうだし、古いものっていうか、前使ってた人がいた方がいい。
ああ、中古的なやつが好きなんだ。
そうそうそう、大好き。だからやっぱリサイクルショップしたいんだよね。
でもおるよね、おっさんがリサイクルショップしてるやつ。
そう。私一回リサイクルショップでバイトしててさ、
もう宝の山じゃん。
そう、宝の山だよ。めっちゃもらってきてた服とか。そこのリサイクルショップは、なんか遺品整理とかをするの。
その授業も一緒にやってるってこと？そういう授業も。
あ、うん、てかその無料回収しますよ、みたいな。
ああ、
なるほど、ね。
で、まあ無料だからさ、家の整理したい人、まあゴミ屋敷とか。
めっちゃ助かるね、それ。
そう、ゴミ屋敷でそのままその人が亡くなっちゃったとかだと、うん、家の整理めっちゃ大変じゃん、あちらとしては。
うんうん、
こちらとしてはそこにおたらっからが眠ってるかもしれないの。それを全部引き上げてきて、そう、全部一個一個ヤフオクで調べて、これがいくらで売れるとかやるんだけど。
やばいね。
一個ね、一回、多分おじいちゃんが亡くなった家の処分を息子が頼んできて、
うんうん、
すごい数の、セクシー雑誌が出てきた時があったの。やばくて、もう、なんか、まあ、めちゃめちゃいいのね。まあ、エロさよりもなんかいいの、すごい。
うん、
うん、
で、めっちゃ高く売れた、それは。
いや、売れそうだね。
そう。なんか、やっぱりなんかあるんだろうね。界隈が。そう。そういうのおもろいなと。
面白いね。
なんだっけ、これ。あ、そう。ラジオの。だからファッション。だからこのね、ファッションのね、すごいザ・ファッションな話をしててすげえなって思った、この。喋り声の人たちは。
もう、うんうん、
世界が違かった。すごいね。
すごい。
ヒーハーとか、今、靴のブランドやってるんだよね。
ブランドで働いてますね。
デザイン、あれ見たんだけどさ、めっちゃ面白くて。
うん。
ブラウンズってさ、あれ、浮かせようとしてるってこと？人を。
いや、なんかここが結構ややこしい問題が一個出てまして、自分で、イッツに出したワークと、ブラウンズが似すぎ問題があるんですよ。
そうそう。つながりが。
似てますよ。いや、つながるよね、あれね。
たまたま？
いや、たまたまっていうか、もともと、この流れは、 いつの関係、いつの運営側が見て、聞いてないことを手で日本語だしね。話すと。
聞いないよ、誰も大丈夫。
グラウンズ、まあ、前ちょっと名前が違ったんだけど、グラウンズで働き始めて、
なるほどね。
で、その後、働きながら、まあ、働いてて、働いてて、お金の時もらってなかったから、実際働いてるっていうおかしいんだけど。
参加してたんだよね、参加。
そうそうそう、グラウンズがまだ出来たてほやほやで、パリコレ、出来たてほやほやなのにパリコレとか出たりとかしてたのね。で、そのパリコレ終わったぐらいの時に、まあ、デザイナーから、はい、入んないって言われて、ポンって入って、で、デザイン画とかを、まあ、書いてたと。お金、ゼロでね。なんか、参加してたのだから。
そこがポイントだね。すごい強調してくる、お金。
いや、だからまだね、これはグレーだと思ってね。まあ、別に、そう、グレーなんだけど。まあまあ、そもそもすごい人数が少ないの、今でもチーム編成がめちゃめちゃ少ないわけ。超もう、右手で収まるぐらい人数でしか。
そうなんだ。
やってないんだけど、当時もそんなんで、まあ、とりあえずこうさ、デザインが書いてみたいな感じで言われて書いてたわけよ。なんかもう何十枚も書いてるうちに、もうさ、グランズのコンセプトはもうめっちゃ聞いてたけど、だんだん自分のやりたい方向性になってくるっていうか、グランズのための靴のデザインが、じゃなくなっていってる。もうすでに何十枚も書いてると。で、デザイナーから、これでお前もコンペ出せばみたいな。
ああ、はいはい。
そうだったの？
知らなかった、
私。いや、そこまでそう、そうだとは思ったかった。
なんかこう、書いてて、でさ、こう、一日、まあ、何十枚か書いてさ、見せたりしてさ、ふんふんみたいな、ああ、わかるわかるみたいな、なんかこう、同じコンセプト元にデザインが書いてるから、なんかメインのデザイナーが書いてるデザインがとも似てきちゃうし、自分の書いてるものがね。似てるものが二人とも同時に出てきちゃったりもするし、なんか、ああ、わかるわかるみたいなやりながらこうやって見ていく中で、なんかだんだんお前の靴だな、みたいな感じになってきて、いや、だってもうわけわかんないですよ、みたいな、こんだけいっぱい書いてたら、みたいなこと言って、ゲラゲラやってって、したら、まあなんかコンペこう靴で出せばとか言い始めて、
ね、優しい、
え？みたいな。私が靴見や、そもそもグランズに誘われた段階から、靴なんて自分からすごい遠いそうだと思ってたのに、そう、なんかお試しでまあその時いたようなもんなんだよ。そう。なんか誘われて。で、だからなんかさ、自分にとってさ、靴のデザイン画を考えるなんてことがさ、もう人生で初めての出来事だよね、そこの。
そうだったんや。
2ヶ月ぐらい。なんか、これで出せばって言われて、え、でもこれ私の中ではさ、自分みたいなデザイン画になっちゃってるけど、もともとはグランズのための靴のデザイン画描いてるから、自分のワークとは違うから、え、みたいな、でもこれで出していいんですかねみたいな。いや、思うじゃん、普通になんか、え、みたいな。
思う。
だんだん自分のようになってってるのは自分でめっちゃ分かってたけど、根本的にはこれはグランジのために書かなきゃいけない中の、もうなんか端の端にいるこの毛のデザインがみたいな立ち位置だったから、そしたら、いや、そんなもんだよって言われて。
最高だ。
もそんなもんみたいな。
優しい。
これとかもうお前じゃんみたいな。デザインがね、で、こんなのだって売れないしみたいな。
優しいのかどうなのかちょっとわからなくて。
めっちゃ知ってるから、現実的じゃないデザイン画もいっぱい書いてたわけよ。テーマがテーマだったから。で、その現実的じゃないの結局私はイッツで作ったわけよ。
なるほどね。
磁石で浮くとかね。
なるほどね。
でもその、最初のさ、お題が結構そういう重力に関するお題だったから、靴のテーマで。
そうなんや。
だからもう、今でもグランズのテーマはリープグラビティだから。
そう。日本語にして？
だからあんまり濁しときとか。
あ、ごめんごめん。ごめんごめん。はっきりさせようとしちゃった。ごめんね。やべやべ。ごめん。ごめんごめんごめん。今のはなかったことにしよう。
いや、いいよいいよ。まあ、だからこう超えるみたいな感じだね。重力超えてこうみたいな。
超え、重力超えてこう、イエーってこと
で。イエーみたいな感じだったから。そうそうそう。
オッケーオッケーオッケー。
で、 まあ、そんな流れでさ、出すことになったっていう。
あ、そうだよ。いや、
だから、結局、うん、私が作って自分の小作品として出したやつは、まあ、グランズで販売されてもおかしくないかったんじゃないけど、まあ、そのデザイン画の流れとしては全部一緒なんだよ。
ああ、なるほどね。いや、なんかめっちゃ似てんなと思って、ほんと、コンセプトとか。
うん。
もともと繋がってんのかなとか、なんかいろいろ考えしないけど、そういうことやったんや。
そう。だからなんか、グランズも、なんか、で結局さ、グランズのデザイナーもしてるから、グランズのデザイン、で今出てるの全部私が考えたみたいにもう一見取られるんだけど、別にそういうわけでもないんだよ。
関わってる。ほぼそうみたいな形だな。うん。
いやいやいや、さ、最初にデザイン画を実際描いたのは私じゃないの。だけど、そこを立体に起こすときに結構私は入った。その段階で。
まあまあ、そうだよね。チームでやってたら。
そう。で、それを、あの、工場でさらに直してもらったみたいな、履けるような形に。
うん、
だからもうチームでやってるから、もうさ、自分の デザインかって言われたらまたややこしくなるけど、みんなでこう、
うん、
があるっていう感じで。
うん、
そう
ね、
うん。まあそういう。
なるほ
ど、ね。
だから、まあ似てるんだけど、
うん、
っていう感じですかね。
いいね。そうか。勉強になったわ。
私も知らない話だったわ。
つながった、今、すごく。
つながったね。お、つながった。今日2回目だ。
つながった。そのリーブグラビティとかめっちゃ面白いね、コンセプト。
そうなんだよ。
うん、なんか建築じゃんと思った。
うーん。
うん。あの、近代建築も、その、地面から浮かそうとしてたから、してきて、今があるから。
そうなんだ。面白いね。
なんか建築とか重苦しいから、
うん、
なんか、相反するものを求めるじゃん、みんな、なんか。
うん。
だから、どうにかして軽く見せようとか、浮かそうとか、うん、そんなことをずっと建築家、日本の建築家は考えてやってきてるんだよね、今まで。
うん、うん、うん。なんか、だから、私、自分のワークの方とかでは、
うん、
完全にその、そういうテーマ、制でやってた。
うん、
なんか彫刻とかで用いられる、軽く見せる技とか、
うん、
そういうのをめっちゃ入れ込んで
る。ああ、面白い。
に対して、もともと嫌いだから、彫刻とかの勉強してきて、あと色の勉強とかしてきて、
軽く見せる手法とかがあるってこと？
うん。
ええー、マジで？めっちゃ面白い。
おもろ、その感想。アウトプの感想がおもろいわ。
え、彫刻とか、え、だって、彫刻とかもともとなんか自由じゃん、造形。
うんうん。
うん。
そんななんか、なんだろう。軽く見せたかったら見せればいいやん、みたいな思っちゃうんだけど。
うん、うん、確かに確かに。
建築はさ、どうしても元から重いから軽く見せて、みたいな。
彫刻にね。
うん。
うんうんうん。
彫刻も、そうなんだ。重いけど軽く見せたいみたいなってこと？
そう、とか。
ああ、なるほど、ね。
見立てが多いっていうか、見立てじゃないか。なんか、昔の彫刻で言うとさ、石掘って、石で女の人掘って。
ああ、いやいや、ああ、そっか。
なんか、表面の何かをまどってるような女性とか、濡れてるような女性とかが多いからさ。
ああ、そうだね。
でも石なんだけど、それが女性に見えてくる、その、狭間があるじゃない。そういうのも勉強してきたし、作ってたから、うん、なんか、そういう要素をめっちゃ入れてる、この靴は。うん。
白。白それ。
あ、ほら。
靴にも入れてるんだ、それ。面白いな。その勉強っていつしたの？
大学入る前かな。入試の段階でかなりまずしてる。
そうなんだ。
入る前でそんな勉強すんだ。面白いそれ。
めっちゃ面白がるじゃん。面白
い。いや、面白い、ほんと。逆に芸大ではそんなことしない、勉強しないの？
芸大では、さっき言ったデッサンの話もそうだし、今話した彫刻とかもそうだけど、これがもう基本だから、
基
本が
別
人が入れる大学みたいな。
ああ、レベル高い。
高
っ。高
っ。レベル高
い。芸大生
だから、そう。 大学入る前にそれができてた上で入って、その基本の勉強は基本大学でしないから、応用から始まっちゃうから。
そうなんや。へえ。
芸大はレベル高いって言われるんだよね。
あ、そうなんだ。いきなりその自分の作品作りとかをしていくってこと？
とかもうなんか技法を教わるみたいな。
ああ、なるほど。
いきなりだから、なんか、人間の、
うん、
胸ぐらいから頭までの、こう、いわゆる、なんか、仏像じゃない、仏像じゃない、銅像みたいな。
うん、
胸から上の銅像あるじゃん。あれの作り方やります、みたいな。
急に。
銅像作るやり方やります。銅像作るのに、まず、石膏で型取りするから、石膏の型取りってものをやります、みたいな。だからみんな、はい、じゃあ粘土、モデルさん呼んでるんで、みんな、はい、体作って、みたいな。その体作るときに何か指導は受けないみたいな。みんな体作れるよねみたいなって。そう。なんか、そっくりそのまま粘土で作れるのは当たり前だよねっていう手から始まっちゃうんです。
あ、これ、レベル高いわ。
なんかそこの間はほぼ指導がなくて、みんなじゃあ、体は粘土で作れたねって言って、そっから授業が始まるみたいな。結構の扱い方みたいな。
そう、うん。大変そうやな、芸大。
知られざる芸大の世界。
ね。
そういう感じなんですよ。変わってます。
変わってますね。
変わってると思います。
すごいです。
でも芸大、芸大出身の建築家とかもやっぱ違うもんな、感覚が。
あ、そうなんだ。
全然。
多分日本、うん、芸大の建築家があるってこと？芸大。ああ、そう。なるほど。
そう、なんか日本って建築がデフォルトで工学の分野に、エンジニアリングの分野だから、
うん、
なんかみんな堅苦しいっていうか、
うんうん、
やっぱ最初理系だと思ってる人が建築家に入るみたいな感じなんだけど、
あ、うんうんうん、
芸大って多分工学じゃないから。
うん、全く違うね。
そう。なんかやっぱ感覚が建築家も違うんだよね。作品とかも。
違う、そう、確かに。
違うし、なんか建築やらない人もいるしね。
あ
そうなんだ。
そうそうそう、
うん。
建築家でってこと？建築家で建築やらないってこと？
そうそうそう。アーティストになったりとか。
うん、うん。
なんか、建物を作らない建築家になったりしてる。
あ、おるおる。
おるよね。
おるおる。
概念、概念。
そうそう、概念系だよね。概念系を攻めていく感じだね。なんか。
建築の概念を攻める建築。
そう。
みんなー、ラジオ聞いてくれてありがとう。
ルーサムグッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。 Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールは lusamgw@gmail.com losomegw@gmail.com まで。お便り
待ちしてます。